しんちゃんのスパイスラジオ。
倉敷の片隅にあるという小さなカレー屋のマスターしんちゃん。ラジオが好きでカレーが好き、もちろん倉敷が好き、そして何より人とおしゃべりするひとときが大好き。この番組では倉敷の人たちはもちろん、各地で出会ったスパイスあふれるゲストさんとカレーの仕込みの合間、まろやかにまったりと、時にピリリと辛口に語り合います。じっくり煮込んだカレーのルーのように溶け合う会話の中に、時々隠し味みたいな言葉がふっとしみる、しんちゃんのスパイスラジオ。
それでは刺激マックスな30分間どうぞお付き合いください。
この番組は MG キャピタルと K モールの提供でお送りします。
未来に続く価値を創出する MG キャピタルは、街の魅力、ライフスタイルでさえ創造し、新たな不動産事業の在り方を目指します。魅力ある街づくりを MG キャピタル。
Kモールのコンセプトは3つ。 1. 県下トップクラスの在庫数のいい車。 2. 1年保証無料点検などのいい条件。39万8000円を中心としたいい価格。お車のことなら何でもお気軽にお問い合わせください。水島インター近く、 Kモール。
はい、カレー屋のしんちゃんです。
こんにちは、アシスタントの清水葵です。
はい、今日は、何回目でしたっけ、第5回目
5組目のゲスト
ですね。5組目のゲストということなんですけども、はい、実はですね、先日連休がありましてですね、その時に漫画を読んだんですよ。
漫画を、
はい、普段あんまり読まないんですけど、できればこうただ楽しいだけじゃなくて教養も身につくような漫画読みたいなと。
漫画そのスタンスで読む方がいらっしゃるんですね。
まあ、友達に相談したところですね、ブルーピリオドという漫画と、
はい、
左利きのエレンというあの本を紹介をしてもらいまして、まあ、ここ美術大学を目指す漫画と、はい、こう才能表現についてっていう、まあ、テーマの、まあ、漫画だったんですけれども、
はい、
今日はですね、だから今すごくそのアーティストへのリスペクトが非常に高まってる。状態、
はいはいはい、
で今日はゲストを迎えしてるんで、葵ちゃんから紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。
ね、そういうゲストを収録を見越しての漫画を読むっていう、予習
的にですね、ちょっと気持ちを高めて今日迎えたかったんで、
はい、はい、今日のゲストはですね、一級建築士事務所トリムデザインからお二人とも一級建築士でいらっしゃいます、稲垣俊彦さんと大賀真理子さんです。お二人のプロフィールを簡単にご紹介していきますね。稲垣俊彦さんが1969年の大阪生まれ、大賀真理子さんが1969年に美観地区で生まれたという地元ご出身の大賀さんですね。それぞれ大学卒業後、大阪の設計事務所に勤務。師匠同士が兄弟弟子であることから知り合い、2005年倉敷に移住、一級建築士事務所トリムデザインを設立されます。こちらの事務所、どんなお仕事をされているかといいますと、岡山や倉敷を拠点に住宅の新築やリフォーム、クリニック、高齢者施設、商業施設などさまざまな建物の設計と管理を手掛けている会社ということなんですね。もうこれだけでもね、はい、気になる材料がたくさんありますけども、
気になりまくりますね。
そう、さすがですよ、はい、この美観地区で生まれた真理子さんということで、うん、ここからは倉敷にグッとフォーカスが、はい、2023年には実家の日本郷土玩具館を継承、岡山県立大学の建築学科で設計実習の授業を非常勤で担当されており、俊彦さんの方も倉敷の6設計事務所による建築文化活動のための集合体クラシックスの代表を務めていらっしゃるということで、うん、はい、これまた掘れば掘るほど面白そうなお二人がゲストでいらっしゃいました。はい、
しんちゃんのスパイスラジオ。
の煮込みトーク。こちらはテーマを決めてじっくりことことお話しいただくコーナーです。
お二人よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、あの二人とも一級建築士ということなんですけれども、うん、まあ、まさにこうアーティストということなんですけれども、お二人はご夫婦なんですか？
はい、そうです。
ですよね、はい、まあ、ちょっと知ってて聞いてるところがあるんですけど、はい、ということで、はい、大阪の方で知り合われて今倉敷で。
そうですね、まあ、僕はずっと生まれも育ちも大阪で、大阪出たことなかったんですけど、うん、まあ、大学出た後2人とも10年ぐらい設計の仕事をしてて、うん、で知り合ってから、まあ、僕は自分で自分の事務所を独立するのが目標だったので、うん、経験十分積んだ時にじゃあどこで設計事務所始めようかって言った時に、あの彼女の生まれ育った場所である倉敷でやってみようかなって思ってたのがちょうど20年前です、はい、
で今はご一緒に、一級建築士事務所ドリームデザインを運営をされているということなんですね。でその後2023年にはマリコさんのご実家である日本郷土玩館を、まあ、継承というそちらの方も運営もされているということで、
は
い、
そうなんです。両親がやっているまあ、お店というか博物館なんですけれども、うんうん、まあ、あの両親もだいぶ高齢になってきたので、うん、このままではいけないなという思って、うん、思ってたので、はい、まあ、このちょっと機会に、まあ、ちょっとやっちゃおうかなと。なるほ
ど。じゃあそのマリコさんは一級建築士と郷土玩具館の、はい、まあ、運営系の二足のわらじで今やられているってことなんですよ。なるほど。これちょっといろいろ聞きたいことがたくさんあるんですけど、
そうなんですよ。
前半はですね、この先に日本郷土玩具館美観地区のど真ん中、まあ、ご存知の方多分聞くとああそうか行ったことあるって人多いと思うんですけども、うんうん、そちらの話から美観地区の話に、ちょっといろいろと深掘って話を聞かせてもらいたいと思っておりますが、この郷土玩具館についてのご説明をマリコさんの方から、うん、はい、お願いしてもよろしいですか？
ですね、始めたのが昭和42年、私の生まれる前なんです。
1967年が日本郷土玩具館の開館、
ですね。あの蔵を使って何かあのできないかなと考えていたのが、うん、私のおじいちゃんと、うん、それからお嫁さんである母が、うん、当時の民芸館館長殿村先生に相談に行った時に、うん、郷土玩具っていうのはすごく集めてる人が多くて、殿村先生も集めていらっしゃったので、うん、そういうものの博物館っていうのはどうだろうっていうことの、うん、お言葉いただきまして、でじゃあやってみようということで、母もそういうものが好きだったので、うん、あのそこから郷土玩具を集めて始めたのが最初
なんで、それまでは普通のご自宅だったってことですか？
ですね、あの建材屋をやってました。
彼女のお家は、まあ、江戸時代、まあ、1800年の初め頃からずっといろんな商売あの場所で変わらずされてるんですけど、はい、まあ、時代時代でいろんな商売されてて、最初はろうそくとか果物の問屋だったり、その後呉服とかの販売だったり、石材や建材の販売してた時期もあったし、で、まあ、1960年前後ぐらいから何か違うことって今の形、
そうですね、
最初はなんか民芸作坊っていうのを始められたのよね。
そう、豊村先生が、うん、例えばあの倉敷の大原美術館に、はい、とか民芸館に来られたバーナード・リーチだとか、うん、それから、
まあ、その当時芹沢圭介だとか浜田庄司とか宗像志功とか民芸関係の方が、
うん、来られた時にちょっとお食事してもらえる場所がないと、うん、それで豊村先生が君子さんちょっとそういうのをやってくれないかっていうことで、うん、民芸作坊っていうことで自宅の一室でおにぎりとかサンドイッチとか、うん、お抹茶とか、うん、そうです、出すようなお店をしたそうです。私生まれるまで知らないです。
これはその、まあ、以前建材屋さんとか呉服屋さんとか
その横で
ずっと同じ場所ですか？
そうですね、庭に面した自宅の離れみたいなところだと思います。
これちょっと聞かれてる方はイメージどれぐらいしにくいかもなんですけど、うん、美観地区のどのあたりでどう説明したらいいですか？民芸館の通り
隣
民芸館の隣 今だと大手まんじゅうさんの横とか
まあでもメインストリートですね、フランチ、まあ、そこがに、まあ、ご自宅があって、はい、今郷土玩館が、はい、なのでそこがお住まいもそっち、
そこに住んでお商売もしてたんですね、
風水の美観地区っ
子
で、まあ、マリコさんが生まれた時はもうこれがあったって
こと、はい、私はだから日本郷土玩館の子として生まれてますね。あ、なるほど。
でその時の美観地区って、ね、観光地だったんですか。
いや、まだ本当にこれからなるって感じなんですかね。大原美術館はもう本当に美の聖地として、はいはいはい、東京の、
戦前からね、
美大生の人が、ここはパリだって言ったっていうようなことを聞いたぐらいみんな来てたと思うんですけれども、その他は別に民芸館と大原美術館があるだけで、
民芸館ができたり、まあ、いろいろなものができ始めてた、
そうでき始めだと思います。で、私も子供の頃は町内会で子供会もありましたし、皆さんが普通に生活してる町で、うちの裏にはもう八百屋さんとか、
ちょっとイメージできないですね、
屋さんとか、もううちの並びは自転車屋さん、薬局みたいなお化粧品屋さんとか、そういうことだった。お隣は鉄工所だったし、
あそこ小学校、
西小学校です。
東小学校も近いけど、そう、西小学校も近いですね。
なのでもう昭和な感じですけど、お鍋にお豆腐を入れて買って帰るような、そういう感じの普通に住まう町でした、私にとっては。
なんかね、我々のイメージで言うと、もう本当の観光地っていうイメージが、僕もなんか美観地区ってそんなイメージがあるんですけど、
今ね、京都とか大阪、東京とかオーバーツーリズムでね、生活が遠くって話いっぱいあるけど、倉敷はもうそれがかなり早い段階でもう起きてて、
本当だって今美観地区そんなね、お鍋に豆腐入れて歩けないですもん ね絶対、
まあ、じろじろ見られます
ね、やってたら、はい、川沿い、僕らも川沿いに住んでるんですけど、はい、川沿いの方はやっぱり住んでる人は少なくなって、町の町屋筋とか東町とか本町の方はまだまだ、ちょっと外れると住まれる方も多いけども、やっぱり町屋とか蔵があったこう町なんですけども、それは住まいの場でもあるし、働く場でもあるし、そういったのがやっぱり倉敷の魅力だったのかな。彼女と知り合って倉敷来た頃なんかはもう最初は全く倉敷来たことがなくて、はいはい、初めて彼女と知り合って来た頃は、初めはおっ、あそこ角曲がったら、もう渦政って感じで、
あ、まあ、映画村っての
状態でしたね、
はいはいはい、ここ住んでんのって言ったもんね。
そうね、まあ、そうですよね、まあ、そういう雰囲気のところですよねで、
歩いて行ったらもう美観地区のど真ん中で、もう蔵が4つも5つもあるような敷地で、ここに住んでますって言うから、これ住んでんのって言ってとか言ってから始まって、
実家が美観地区、
そうなんですよ。
だから今だとね、なんつお肉買うとか野菜買うとか、ちょっと大変そう
です、ね、今はねちょっと不便です、ね、
近いあそこの仁科とかで一番近いですか。
そうなんですよ、
端島の仁科、わかんないですけど端島の仁科の
パン不便なんです。
そうですよね、でもそれでも僕もその美観地区に住まれてる方にそんなに詳しいわけじゃないんですけど、あの辺りの元々の人さんでも実際には駅前のマンション住まわれてたりとか、岡山東京にっていう方も多いじゃないですか、
皆さんお商売されてる方が前は2階に住んでらっしゃったりしてたんですけど、皆さんも郊外にお家を建てて、
観光地化が進むにつれて、住んで暮らす場じゃなくて、もう朝お店ガラガラって開けて、夕方になったら閉めて、お家は郊外にあるっていうスタイルにこうだんだん変わって、住民がどんどん減ってきたっていう状況だったんですね。
それってそのなんか決して、まあ、効率的ではないというか便利ではないわけじゃないですか。それでも今も住まれ続けてるっていうのはどんな理由なんですか。
まあ、それもこだわりってばっこだわりなんですけど、やっぱり倉敷のアイデンティティ、存在意義が何かって考えるときに、倉敷の美観地区は他にはない大きな魅力っていうのが、観光地ではあるんだけど同時にそこが暮らしの場でもあるっていうことがやっぱりすごく大事で、伝統的な建物が多く残ってるっていうことだけじゃなくて、そこに暮らしが息づいてる場っていうことがすごい大事だと思ってて、逆にもう暮らしがない、ただ古い建物があるっていうだけだと、それはさっき言ったように映画村とか かき割りになってしまうんですよね、うん、だから僕らはかき割りにしたくない、そこにこだわり持ってて、あそこで働いて住むっていうことはやっぱり倉敷の存在意義の根幹なしてる部分なので。
素晴らしいですね。その、まあ、建築士という立場とか、まあ、後半でもそうですね、その街づくりに関しての話も後半はさせてもらう予定なんですけど、そういう暮らしの場であるってことをご自身も実践されることによって街にこう深く関わり続けようと今も思われてるみたいな、
そうですね、
そんな解釈で合ってます
ね。
すごいですね。
うん、いやその美観地区出身のマリコさんがすごいこの愛を語るのかなと思ってたら、まさかの大阪から来られて、すっごい
旦那さんの美観地区愛。
そう。私はなんか本当にただの、まあ、言ってみたら住宅街みたいに思ってるんで、当たり前に
当たり前だから。
でもそれね、誰でもそうだと思うんです。東大元暮らしで自分の地元ってそんな掘り下げないじゃないですか、うんうん、やっぱりよそから来たからこそ客観的にここの街の魅力なんだろうって普段から考えるなんか違って、
うんうん、すごい改めてベストカップルという、
ね、いやそうなんですよ本当に、なんかすっごい、ね、
そう住まわれてるから見える当たり前のこう良さと、うん、そこをいうせそ違う町から来たから見えるところを2人で、まあ、同じ建築士という立場で守られようとするっていう、このちょっと温かくなりました。
そうなんですよ本当に、
心が温かくなりました。
岡さんがねだって
めっちゃ笑ってます。普通に声出して笑ってもらっていいですよ。声を抑えて笑われてるから。
だって美観地区のね愛を語ってる間にもずっとマリコさんもね横でニコニコニコニコ、
本当大事なことで、うん、もちろん今でも住民の集まってこう街づくりのこと話す機会とかたくさんあるんですけども、でもやっぱり住む人が減ってくるっていうことはやっぱり倉敷のアイデンティティに関わることで、美観地区制定とかその古い建物の保存っていうのがその行政だとかその国の選定だとかでよってこう守られてきたんじゃなくて、美観地区というのは住民の手で町づくりが主導されてきたっていうのもこれ大きな特徴の一つで、住民の主体性でずっと各時代時代であのどうしたらいいかっていうことを考えてきた結果、美観地区のその国の選定を受けたり条例で制定されたりしただけで、やっぱ基本は美観地区の有識者たくさんいろんな方おられました。小原孫三郎さんとか総一郎さんとか、あと殿村吉之助さんとか浦部静太郎さん、薬師寺和也さん、この2人は建築家ですけども、そういった方々がただ守るだけじゃなくて伝統を生かしてどうやって新しい町を作っていくかっていうことをずっと住民の手で考えてきた、やっぱりその延長で今もあるので、うん、僕たち今住んでるものとしても、まあ、ちょっとはそういうことを考えて、うん、あのやっていかなきゃいけないかなという認識もあります。
素晴らしいです。
本当に、まあ、設計事務所がそういうスタンスなんだろうなっていうのはすごい思いましたし、あの郷土玩具館の方はお母様が館長、
そうなんです、ね、今でも
家業ということ
ですね、うん、
そうですね、
そういう街づくり、まあそういう話もあったんですけど、一個気になるところ、うん、LINE 絵文字クリエイト、話のトーンが一気に変わるんですけど、
すごいとこに来ましたね。
LINE 絵文字クリエイターとしての一面もあるんですか。
はい、若めのりこっていう名前で、
はい、いや僕ね LINE はあのさせてもらうことあるんですけど、あれでかそうなんですね。
あ、そうです、全部自分の絵文字、ね、作ってる絵文字かスタンプで返信してますけど、そうです
、へー、
あのやっぱり設計だけをやっていったのが突然、ま、あの実家の家業を継いで、なんかあのほとんどプライベートでの時間が取れないんですよ、
うん、
もう寝る時間も本当に短いですし息抜きがない。で、うん、その時に見つけたのが絵文字を作るっていうところ、ね、もう夜な夜な作ってます。
これや僕もそのさっきちょっと見てたんですけど、はい、これってオリジナルのイラストとか自分でも
全部一枚一枚描いてアニメーションにしてアニメーションスタンプ、
アニメーションスタンプなんですか。
そうなんです、僕可愛い動きなんですよ、それ
見たい、
見てください、後でそれも入れてください。
はい、もう後で買います。
でも本当に動きにすごくこだわりがあって、はい、でもそれをどんなに 疲れていてもそれを作ることで息抜きというかホッとするっていうのが
気持ちが切り替わって
る、ね、切り替わるんです。
僕たまにお土産とか買いにお店に共同玩具伺うことあるんですけど、いつも本当忙しそうで、特に週末とかともう常にレジに人がお客様並ばれてますよ。
ありがとうございます。忙
し
そう
で、まあ、かつ一級建築士としての仕事もあるということですから、ぜひそんな忙しいマリコさんではあるんですけど、ね、ぜひなんかしんちゃんのスパイスラジオスタンプみたいなのも今後なんか依頼させてもらうと
動いちゃいますか。
まあ3年後とかでも全然いいです
コラボで、
はい、まずは我々もダウンロードして、このわかめのりこさん
の、
は
い、
LINE 文字クリエイターをね、はい、ちょっと入れてみたいなと
思います。時々知り合いの人の似顔絵からこう作ったりとか
も
したりね、
したりしてます。
そうなんで後半またお話しますけど、僕はクラシックスのメンバーに、まあ、友達がいて、実はそこからその人の絵文字スタンプも、あるじゃん、高橋さん、
高橋
さ
ん、
それで存在したんで、僕実はあれ何年前だろう、8年9年前から実はそのスタンプの存在を知ってて、そことここが今8年の時を経てい
いでしょ、高橋君の特徴
を取作家の方とお会いできるとは。そうそう、すごく上手くできてて、
ありがとうございます。
そう、クラシックスメンバーのね、
はい、スタンプ、スタンプ、
それは私ダウンロードしております。
ありがとうございます。
ダウンロードしております。8年前、はい、
ちょっとリスナーさんも気になってきたと思いますけどね、はい、わかめのりこでじゃあ検索したら、はい、出てくるっていうことですね、
はいはいはい、郷土玩具ラインスタンプも
わ、それちょっと皆さん要チェックですよ、はい、わかめのりこと調べたら出てくるんですか、もう作品が全て出てくるのでぜひ要チェックでお願いします。時間もそろそろ近づいてきたんですけれども、今後の郷土玩具館およびこうなんかマリコさんの活動の今後どのようにこう活動されていくかっていうところ何かがあれば、
ですね、はい、日本郷土玩具館はもうなんか本当全く関わるつもりもなく引き継いでしまったんですけど、それと同時期ぐらいに甥が今関東にいるんですけど、その甥が将来日本郷土玩具館を継がせてくださいっていうようなことを言ってきてくれて、はいはい、でその子今ちょっと関東の方でミュージシャンやってるんですけど、でその子がまあ何年か後に倉敷に移住してきたいと言っているので、うん、移住してきた時に郷土玩具館の状態をいいようにしてやりたいって思っているのが、まあ、私の当面の目標。
まあ、でも次の世代がしっかり見つかってる
のはありがたいことなんですけど、はい、
ありがとうございます。あとちょうどキャンペーンもあるということを伺っておりましたので、
日本郷土玩具館は毎年、はい、年末になりますと、うん、翌年の干支をたくさん全国から集めて販売をする時期があります、うん、それが干支尽くしっていう、まあ、イベントなんですけれども、それがもう11月21日から始まります、はい、お正月ぐらいまでやってるんですけれども、本当にたくさんの郷土玩具いや、まあ、タコとかいろんなものをたくさん集めて並べますので、ぜひお越しください。
じゃあということで、
はい、お話をお伺いしましたのは一級建築士事務所トリムデザインからお二人とも一級建築士でいらっしゃいます稲垣俊彦さんと大賀真理子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
しんちゃんの
スパイスラジオ。
どうでした、あれちゃん。
いや、私お恥ずかしながらまだ玩具館に足を運んだことがなくてですね、
はい、なんとい
や、もうこれは言うまいと思ってたんですよ今日。
絶対行ってください今日この足で行ってください。
確かにこのまま行けばいいですよね。
そう、もうめちゃ近いから、こっから歩いて10分ぐらいかな、近いです
ですね。
で、し、本当に僕そのゲスト出てきてくれたからじゃなくて、はい、僕もそのお土産とかちょっとした家で使うランチョンマットとかコースとか、本当にこう数百円、安いものだと数百円ぐらいのものからあって、多分特に女性だとみんな可愛いんで、うん、必ず気に入ると思います。
ランチョンマットとかもあるんですね。
あります。イグサのとか何か地のもの、倉敷ハリコみたいなものだったりとか、まあ、桃太郎とか、まあもう見たら分かりますから、
とにかく行けばいいんですよね。
マストです、見てください。
分かりました。
えと尽くし、
はい、
もうちょっと要チェックですね。僕も来年が馬年
馬年
そう、僕年男だから
馬年なんですね。
そうなんです。 馬年グッズをゲットしに日本郷土玩具館へ行こうと思います。
はい、はい、じゃあもうこの後2人で行けばいいんじゃないですか。
行きましょう行きましょう。
そうしましょうそうしましょう、
すぐ行きましょう ね。
ぜひあのリスナーさんもね足を運んでみてください。
はい、
しんちゃんのスパイスラジオ。
お送りしてきましたしんちゃんのスパイスラジオ、そろそろお別れの時間が近づいてきました。番組をもう一度聞きたい、聞き逃したという方は放送終了後に番組公式ホームページでアーカイブを更新しています。ホームページのリンクは FM 倉敷のホームページにも載っていますので、ぜひチェックしてみてくださいね。また X には番組公式アカウントもあります。番組の感想やメッセージは番組ホームページや番組公式 X でお待ちしています。しんちゃんのスパイスラジオ、次回の放送は11月15日の午前10時30分からの放送を予定しています。
はい、今日のエンディングナンバーなんですけれども、ゲスト大賀真理子さんの甥っ子、トークの後半でも話が出てきたんですけど、うんうん、将来後を継ぎたいと言ってくれてる、ね、ご家族がいると、はい、で現在アーティストとして活動されてるっていう。
そうなんですよ、クラブミュージシャンをね。
ちょっとこう名前が難しくて、
はい、
あの葵ちゃんから紹介をしてもらってもよろしいですか。
はい、かしこまりました。ではクラブミュージシャンをされている甥っ子さんの楽曲で、カワセミサムエルスモーキーパープルリミックス、
こちらをお聞きしながらお別れしようと思います。それでは、また次回同じ時間にお会いしましょう。お相手はしんちゃんと
清水葵でした。
未来に続く価値を創出する MG キャピタルは、街の魅力、ライフスタイルでさえ創造し、新たな不動産事業の在り方を目指します。魅力ある街づくりを MG キャピタル。
Kモールのコンセプトは3つ。 1. 県下トップクラスの在庫数のいい車。 2. 1年保証無料点検などのいい条件。3. 39万8000円を中心としたいい価格。お車のことなら何でもお気軽にお問い合わせください。水島インター近く、 Kモール。
しんちゃんのスパイスラジオ、この番組は MG キャピタルと Kモールの提供でお送りしました。